ですから今日その日本において日本の社会にあけるその暗闇っていうことについて少し、考えてみたいと思うんです。
Because if we don't identify darkness, we're not going to apply light.、
ね、もし私たちがこの暗闇をしっかり理解していなければですね、自分が持っている光をしっかりそこに照らすことができないからです。
If we don't understand there's something dark in this,
これは暗いとかこれは大変だってことを分からなければ、
we just accept it.
もうそのまま何もせず、普通にもう受け止めちゃうんですね。
But if I'm a torchbearer,
もし私たちが松明を掲げるものであるならば、
and I know that there are people that are over there that are in darkness that need to be rescued,
あそこにいる暗闇の中にいて助けが必要な人が分かるならば、私たちは、
then I better get my torch in my hand and get over there and get some light over there.
そこに自分の光を持っていくっていうことは私たちは分かるわけです。
But if I don't understand what has kept them in darkness,
なんででもそこに暗闇あるか暗闇の中にいつも残っている方を理解しなければ、
I can't help them.
実際助け出すことはできないわけですからね。
Does that help?
はい、thank you.
So, in、Judges chapter 5, the last verse,
知識の五章の最後のところにはこのようにあります。
It says, Thus let all your enemies perish, O Lord.
すべての敵をどうかあなたが砕いてください。
And let those who love him be like the sun when it comes out in its full strength.
そして、主を愛する者が日の出の勢いのように出てきますように。
So the land had rest for 40 years.
そしてそのことがあって国は40年間平安であったって終わってますね。
Isn't that a beautiful verse?
いいですね、素晴らしいですね。こう平安であったってところです
ね。You know, when the people really understood that they are to love the Lord,
この時にはまず神様を愛するってことを、理解してた言いました。
Their enemies were scattered.
そしたらもう敵はですねもういなくなるんですね。
And when they came out and shine like the sun in its full strength.
そしてその時はもう勢いのよい光のように彼ら出ていった。
The whole nation had rest for 40 years.
そしてもうこの国の平安が40年間続いたというんです。
Judges is a very interesting book.
この詩式っていうのは本当に面白い本で。
That talks about how Israel would not understand who they were.
で、イスラエルが自分が何者であるか分からないっていうことを言ってるんですね。
And slowly their enemies would begin to control them.
で、だんだんだんだんイスラエルの民の敵の人たちが彼らを支配するようになっていく、そういうところです。
They would just let the darkness back in.
で、だんだん静かにですね、闇が彼らの生活の中に入っていくんです。
Until they were completely subjugated to dark powers.
そして最終的には彼らは完全に闇の支配の中に置かれてしまうんですね。
Because they didn't identify those things were, that are part of light and were a part of darkness.
なぜなら彼らは自分たちが本当に何が光であって何が闇であるかということを知
らない。Rather than allowing the light to influence the dark,
で彼らは光を闇に影響させるんではなくて、その代わりに、
they allow the darkness to come in and put out the light.
代わりに闇を光の中に招き入れて、闇によって光を消そうとしてしまったわけです。
We as the church in Japan,
私たち日本にいる教会は、
cannot be wishy-washy about this.
ですからこんなことを曖昧にしてはいけないんですね。
We are the light of Japan.
私たちは日本の光なんです。
We are the light of the world.
私たちはこの世の光ですから。
Amen. If Japan is going to see, they have to have the church arise.
で、本当日本がですね、しっかりしているには教会が立ち上がらなければ光を見ることはできないんです。
Otherwise, people are groping around in darkness.
で、そうじゃないとみんな暗闇の中でさまよう歩いてあちこち行ってしまうんですね。
And that's the way it was in the time of Gideon.
でもそのような状況がこのギデオンが生きたこのイスラエルの時にあったんです。ユダヤにありました。
The last verse of Judges 5, it was actually the words of Deborah, who was the judge before.
でこの最後の言葉はですね、その獅子であったデボラの最後の言葉なんですけども。
And Israel went through a period of hundreds of years.
イスラエルは何百年の間の間。
Where somebody would rise up and hold the banner of light.
誰かが立ち上がって神様の松明をしっかり掲げているそういうような次々に起こった。
And that the people would have hope for a time.
そしてその時には人々は希望を持って生きていたんですけども。
But then the evil and the wickedness would begin to suppress them.
でもだんだん暗闇や横島のものがこの国を支配し始めて。
Then finally, somebody would rise up and realize who they were and what they could do together with God. And then God would deliver the people. It went through cycles of this over and over again. And so we find that in Judges chapter 6, the enemy was taking complete advantage of the children of Israel. Every time they would plant their crops and it would come to harvest,
イスラエルの人たちがですね、収穫時期のために種をまいて育てていくと、その時に敵は、
the enemy would come in and say thank you very much, and they would take their harvest away.
ありがとう、私は取るよってみんな収穫を持ってしまう、そういうような状況でした。
I mean, it was ridiculous.
本当に馬鹿げた状況ですね。
And the children of Israel were just in fear.
ね、イスラエルの人たちはですね、もう怖くて何もそれに手出しをしなかったわけです。
And so.They just became poorer and poorer. To the point where they cried out to the Lord. Which is what it says in verse 7.
それが、7節になります。
It got to the point where they were so poor
that
people began to cry out. And sometimes that's the way it works.
でも実際にですね、私たちの生活はそれがしょっちゅうですし、それがなければならないようなところがあります。
Did you know that revival doesn't spring forth spontaneously?
皆さん、リバイバルっていうのはもう何か自然に起きるんじゃないんですよ。
Historically, whenever you see a breakout of revival,
歴史的に見るとですね、リバイバルが起きるときにはいつも、
you find that there are people that suddenly get desperate.
もう突然人々がもうダメだどうしようもないって思うんです。その時なんです。
And they begin to cry out
to the Lord. そして神様に何とかしてくださいって叫び声を上げるんです。
There's something that happens inside.
それは彼らの心の中に何かが起こるんですね。
Where people wake up and they say, it's really dark outside.
ああ、外見たらもう暗くてどうしようもない真っ暗だって。
Where they realize that they're really hungry.
またもうお腹が空いてペコペコだってことを理解するんです。
Because all of their harvest has been taken away.
自分たちの収穫物は全部取り去られてしまったわけですから。
So we need to be desperate.
ですから私たちはもうどうしようもない状態に置かれる必要があるんです。
Amen. I was saying last night that Singapore.
私は昨日シンガポールに行きますけど。
Singapore is very comfortable, just like Japan.
シンガポールは日本のようにまあ何でもあるような安楽なところもあるんですね。
And it can be very deceiving when there is material wealth.
ですから、でも私たちはこの物理的な裕福さっていうのは私たちを惑わすものでもあります。
That people can easily just be asleep to their needs.
ですから私たちは必要が見えないんで、そのまま、まあ、なんとなくなるように生きてしまうんですね。
But I want to dispel a lie right now.
でも一つですね、この嘘から私たちを解放したいと思います。
And that lie is...
それは
That Japan cannot be desperate because it's so comfortable.
日本は全てがあるからもうどうしようもない、もうダメだっていうような状況にならないっていうのはそれは嘘です。
That's not true.
それは本当じゃないですよ。私たちいろんなものありますけど、私たち上乾くことはできるんです。
Amen.
People just don't know.
人々はわからないんです。
That they're supposed to be hungry.
自分たちがお腹が空かなくちゃいけないということがまだわからない、実感がないんです。
God needs to raise up a prophet, like he did here.
これ、神様が起こしたように、預言者が必要なんですね。
A John the Baptist,
ヨハネによる宣伝、
somebody who's not the light,
光ではない人ですね。
But he's a forerunner for the light.
でも、光の前に来る、それを告げ知らせる人が必要なんです。
He begins to speak out and call people to attention.
そして人々に言って、これから来る人は大切だって言って、人々に注目を向ける声を出す人が必要なんです。
God needs to raise up torchbearers.
神様は私たちの中に本当に松明を掲げる人たちを立ち上がらせることが必要なんです。
Now, typically,
典型的に言うとですね、
the church has has, if they've had any fire,
もし教会に光が炎が残ってんならば、
they will pile it all up in a place and they all sit around and they'll be warm by the fire.
どっちかというとその炭を置いてですね、あったかいあったかいこれで平気だって教会はその炭を大事に真ん中に置いてしまいます。
And if they get lazy,
そしてでもだんだんだんだん生
きてるんですね。Nobody keeps putting more wood on the fire.
もうどんどんその木に木を置かずにだんだんだんだん火が。
It's not long before the fire begins to die down.
そして知らないうちに炎が消えてしまう。
And it just has a bunch of embers around.
そこにはただ残った残り炭しか残らなくなって。
And the people are still sitting around.On the fire,
でもそれでもですね、教会でみんな炭を見ながら回して囲んで、
singing the old song.
そして古い賛美歌を歌って、その炭を見てるんです。
Lord, light the fire again.
神様、炎をたたらしてください。って言う。
We weren't meant to sit around
the fire. でも私たちはですね、もう炎を囲んでいるために生まれ育った、与えられたんで集まってるんじゃないんです。
And when the church doesn't realize what it's there for,
教会は自分たちが何のためであるかというと理解しなければ。
And everybody just gathers around to be warmed by the fire.
炎をかかんで温まっている状況であるならば、
the fire is going to die out.
自然にこの炎は焚きがもう消えてしまうんです。
When we have fire,
もし私たちが炎を持っているならば、
we take our torches in our hands.
私たちはその松明を手に持って、
we light the fire.
そして火をつけて、
and then we go out and we shine the light.
だからでなくて外に
we start other fires.
松明を持って他のところに火を灯していくんです。
Right?
そうですね。
So the children of Israel,
イスラエルの人たちはその時に、
were fearful.
もうとても怖がってたんですね。
And so they were hiding.
隠れてたんです。
They were staying in small little groups.
もう小さな小集団の中で満足してたわけです。
And even with Gideon, when God visits Gideon,
ギデオンさんのところに神様が訪れた時もそうですけど、ギデオンさんも、
He was hiding,
隠れてたんですね。
And he was taking the grains from the harvest.
そしてそこで収穫物を持って、
and he was threshing them out.
それを、まあ、もみを取ってたんです。
In the wine press.
そして大きな樽の中で隠れてですよ。
Why was he doing it in the wine press?
なんで大きな樽の中で彼は隠れたんですか?
It's a strange place to thresh out grain.
変なとこですね。なんでそこで収穫物からもみを取ってるんですか?
It's because he didn't want the Midianites to see him.
それはミディアンの人たちに見られたくなかったからです。
So he was hiding in there.
隠れてたんですね。
But he knew that his family needed to eat.
でも実際に家族を養うためには彼はそれをしなくてはいけなかったんです。
So let's look at verse 12.
12節を見るとこうあります。
It says, And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor.
主の御使いは彼に現れていった。勇者よ、主はあなたと共におられます。
That is such a funny statement.
変なことですね。この人勇者って言われるんですよ。
You're afraid of the enemy.
もう敵が怖いこの人が。
And you're threshing out the grain in the wine press so you won't be seen by the enemy.
敵に見られない酒舟の中でこうして。
And the angel of the Lord appears to you and says, "You're such a brave man."
主の使いに言って、あなたは勇者よ。なんて言うんですよ。おかしいですよねこれ。
But you know what?
でも、
God sees you.
神様は私たちをこのように見てくださいます。
As to what you can become.
あなたがこれからどのようになれるかということを見てくださるんです。
God sees you in your potential.
神様はそれぞれの中にある可能性をしっかりと見極めてくださるんです。
The angel of the Lord speaks and releases a word that actually causes him to realize who he is.
主の使いはですね、そこに中にあるものを見て、宣言して、そしてそれを宣言を受けて、彼らは立ち上がって解放されるって新しくなれる。
This is not natural for me.
これは自分にとっては普通ではないと思うかもしれない。
We're not supposed to sit around the fire and sing kumbaya.
私たちはですね、本当に炎の間に囲んで、そこで自分たちを、なんだ、慰め合ってあってはいけないんです。
That's not who we're made to be.
私たちはそのように作られたものではないんです。
And so the angel of the Lord speaks to him.
で、主の使いは彼に言うんですね。
I want to tell you who you really are.
あなたが何者だか本物のことをあなたに告げるって言うんです。
And this is what we need today in Japan.
このことがこの今日の日本に必要なんです。
We need the voice of the Lord to speak to us.
私たちは神様の声を語る声が必要なんです。
And remind us who we really are.
私たち何者であるかしっかりと告げるその声が必要なんです。
So that we will rise up in that power.
そして私たちはその力を持って
rise up in that strength.
そしてその力を持って立ち上がって
And we will begin to play offense rather than defense.
そして私たちはイババンドの守りから私たちは攻め手に変わる時になるんです。
Now in the natural,
普通に考えれば、
what is one man Gideon against, you know, the Midianites?
もう一人のギデオンという人と、もう多くの、ミディアン人としては無理なわけです。
But in this story of Gideon, we're taught a very important lesson.
でもこのギデオンの物語を通して私たちは重要なことを学ぶことができます。
God does not win by numbers alone.
神様は私たちは数で勝つんではないんです。
Oftentimes, he doesn't need large numbers of people to accomplish his will.
神様の本当の勝利があるためにはですね、もう頭の数では全く関係ないことなんです。
But he does need a people who know who they are.
でも必要なのは自分が何者誰かということを知っている人たちが必要なんです。
Gideon's response is very, very interesting.
ギデオンのこの声に対する応答もすごく面白いです。
Gideon says to him,
ギデオンは彼に、
Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are the miracles which our father told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us.
私の主よ、お願いします。主なる神が私たちともにおいでになるのですから、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか？先祖が主は我々をエジプトから導き上られたのではないかと言って語り伝えた。驚くべき見業は全てどうなってしまったのですか？今私たちを見放し、ミディアン人の手に渡してしまわれました。
I don't know if you just recognize this.
このことを理解できたか分からないんですけども。
But the angel brought light.
天使が彼のもとに光を持ってきたんですよ。
And when the angel brought light, what was exposed was what was in his heart.
その使いが光を持ってきたときに、ミディアンの中にあった自分が何者だろうかということがはっきり見えるようになりました。
And we discover that Gideon was not just hiding from the Midianites.
ギデオンはですね、ただミディアン人から隠れてたんじゃなくて、
Every time he was taking up that bundle of wheat,
この収穫物を彼が持ってるときに、彼は、
God.
それを打ってる時にですね。
Where are the miracles of the past?
一体過去の奇跡はどうだったんですか
？God, you did it before.
前してくださったのに。
You delivered our people out of Egypt.
解放してくださったのに。エジプトからも。
With every strike,
それから打ちながらですね、ボミを打ちながら、
He's crying out to God.
神様に叫んでたんです。
He's not satisfied.
彼は状況に満足してなかったんです、
ね。With what's going on?
もう現実に満足してません
でした。Did you notice the angel?Heard him asking these questions.
で、天使は彼の質問を聞いて、
God responds.
神様があなたに答えた。
When he finds somebody who is not happy with the status quo.
で、自分たちの状況に満足してない誰かを見つけてくださったわけです。
God will show up when he finds a people that are not satisfied with darkness.
この状況に満足してない人、この暗闇に満足してない人を見つけ出
してください。That get upset about being oppressed.
そして今。この何とかしなきゃいけないって思う人を立ち上がらせるんです。
And so he discovered that Gideon was this kind of a person.
そして神様はギデオンはそのような種類の人だということを分かったんです。
He shows up.
そして現れて。
And he says, "You are a man of valor."
あなたは勇者だって言うんです。宣言するんです。
Does anybody here want God to show up and tell you you're a man or a woman of valor?
そうですか。皆さんも神様にあなたは勇者だって言ってもらいたいありませんか
？Amen.
Amen ですか
？Come on, that's what God is looking for.
神様はそのような人を
He's looking for people who will stand up and fight.
ね、神様のために立ち上がって戦う人を神様は求めてらっしゃいます。
And it might not look like it at first.
最初はですね、かっこいいとか勇者とか思わないかもしれません。
But there's something going on inside the heart.
でも彼の心の中に何かがもうあるんです、始まってるんです。
Now, there's four things that God does immediately for Gideon.
この後ですね、ギデオンのために4つのことを神様はすぐになされます。
And whenever God finds somebody that's like Gideon,
神様はですね、ギデオンのような人を見つけたときにすぐになされるのは、
immediately these four things are given to them.
4つのことが与えられるんですね。
Okay?
いいですか
?The first thing he gives them is authorization.
最初に与えるものは権威なんですね。
He says, I'm going to send you.
私があなたを送るというんです。
In verse 14,
14節には、
he says, Go!
行きなさい
In this might of yours, and you shall save Gideon from the handIsrael from the hand of the Midianites, have I not sent you?
あなたをイスラエルをミディアンの手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。私が使わす。
He authorizes him.
彼のを使わすことに権を与えるんです、ね。
I don't know how he interpreted that in Japanese.
日本語で哲学者はどのようにその言ったかちょっとわかんないんですけども。
Because、I know in Chinese I would have some problem translating that directly.
実際にですね、これ中国で通訳の時にちょっと通訳が問題がある時あるんですね。
But to authorize,
その権威を与えるということはどういうことかというと、
means to give somebody authority.
その人に権威を持たせるということでもあるんですけど、
that means that when you're authorized,
あなたが皆さんが権威を持ったということは、
you are backed up.By the person who's authorizing you.
その自分に権を与えたものに完全に、もう、なんていうかな、必要なものが与えられるという、もう全て責任はここにあるということなんですね。
That's very important to understand.
で、そのことを私たち十分に理解する必要があります。
It's not just, oh, you have this thing in your heart?
そこ、心の中に、あ、権威があるって簡単に考える必要はないんです。
Okay, go do it.
で、やってごらん。いいよ。どうぞどうぞ。そんな感じじゃないんです。
No. That's not the principle.
違うんですね。そのような原則ではないんです。
When you are sent to accomplish something,
神様によってこれをしなさいと送り出されたことは、
I mean, some people here in Japan work for companies.
日本では会社に働く人はいっぱいいますけども、
and when they're sent from, you know, Tokyo, from Toyota,
トヨタから誰かがですね、
to another country to,
他の国で
to buy parts,
トヨタの車の部品を買うように派遣されたときに、
they don't lay down their own credit card.
自分のクレジットカードを彼らは会社の人たちは使わないんです。
Right? They don't.
そうですね。使う人はないんです。
Because they go authorized.
なぜならば、それはもう彼らは会社の権威に行くわけですから、その権威を持っていきますから、
they go with provision.
もうすべて必要なものを備えていきますから、
And that's the way we are sent.
でそのように私たちも神様に送り出されていくんです。
We're not sent like being released.
私たちは行っていいよっていうふうに何か行くような感じで送り出されてるんではないんですね。
We're sent and authorized.
神様の権威を持って送り出されているんです。
And so when Gideon was being sent by God,
神様によってギデオンが派遣されたということは、
He understood that he was being authorized.
神様から自分が権威を持たされているということを彼は理解していました。
That's, we need to understand that.
そのことも私たちは理解する必要がありますね。
Maybe for those of us who have been sent, it's good just to say right now in our hearts, say, God, I thank you that I'm authorized.
この中で私たちに送り出されているものがあったら、もうちょっと考えて、神様、私はあなたによって権威を持って送り出されたことを感謝しますって言って。
I am under authority.
私はあなたの権威の中にいます。
And therefore I have authority.
ですから、私はその権威を持っているものです。
The disciples knew this.
弟子たちは、イエス様の弟子たちはこのことを知ってい
ました。When Jesus said to them, I send you in my name.
彼らにですね、弟子たちに私はあなた、私の名によってあなたを送り出すときに弟子たちはそのことを理解していたわけです。
The name made all the difference.
この名によって送り出すということ、違いがあるんです。
When that guy was sent from Toyota,
トヨタから送り出されたその人は、
he had his name card with Toyota.
トヨタの名刺を持って行くわけですから。
He had his shirt with the Toyota insignia on.
トヨタから、ね、シャツを着てるわけですから。
He had a phone call from the headquarters in Tokyo saying, we're sending such and such a person.
東京の本社から私はこの人たちを送りますっていうような紹介状も電話でも行くわけですから。
He's not being sent.Alone.
自分で勝手に行って一人で行くようなそういうものではないんです。
So、we need to understand who we are.
私たちは自分が何者であるかということを理解する必要があります。
You find I'll keep drawing that back to that.
ですからいつもそのことを私たちはいつも自分が何者であるかということに
who am I?
持って立ち戻る必要があります。
I am an ambassador
私は
of the kingdom of heaven.
神の国、天の国からの大したという意味です。
I've been transferred out of the kingdom of darkness.
私たちは暗闇の支配から解き放たれて、
and I brought into this kingdom that's defined by love.
で、愛によるこの天の国に私たちは移し出された。
But when I go back into darkness,
私はもう一度この暗闇の中に戻るときは、
I go authorized.
その神様の国の権威を持っていくということです。
And I go with light.
そして光を持っていくんです。
Amen?
アーメンですか？
The next thing that he promises him
in
verse 16, but before I get to that, I do need to talk about verse 15.
でもちょっとその前にですね、15節のことを話したいんですけども、
because he says,
彼はこう言うんです。
Oh my Lord, how can I save Israel?
どうしたらイスラエルを救うことができるんですかっていうんですね。
Indeed, my clan is the weakest in Manasseh.
私の一族はマナセの中で一番ちっちゃいんです。弱いんです。
And I am the least in my father's house.
で、私も家族の中で一番、ね、年下なんです。
most people I know can relate to this. That when God begins to tell us about all the things that He wants us to accomplish, the first thing that comes to our mind is all the reasons why we can't do it. But God, you don't understand how weak I am. I can really relate to this
verse.
Because I know I'm from Vermont.
I'm
from the smallest state with the least amount of people. I feel like Gideon must have felt. But then I'm greatly encouraged to know that God used Gideon anyway.
でもそんな小さなギデオンを使ってくださったことを見て私はもう励まされます。
That oftentimes God actually enjoys the process of choosing people who are least likely.
本当に神様はですね、もう周りから見たら無理だっていう人を用いられることがだんだん成長していくのを神様は喜んで見てらっしゃると思います。
And least qualified.
そして全然資格のないものを神様は用いてくださること。
I had a some very interesting missionaries that have been a part of my team.
私のチームで本当に面白いって、まあ、不思議なっていうか、チームメイトの宣教者いるんですけど。
I had one girl that came to us who was 19 years old.
19歳の女の子なんですけど。
And, but she was emotionally, and this is not a criticism, I know her background.
今ね、あの批判的に言ってるんじゃなくて、彼女の感情っていうか。
She was emotionally more like a 14-year-old.
どっちかというと感情的には見たらね、この子14歳と思うような女の子なんですね。
She still had a lot of pimples on her face.
ニキビだらけで。
And she was extremely shy.
そしてもう恥ずかしがりなんですね、もう本当に。
And at first I thought to my Bible school, I thought, why would you send somebody like this to me?
最初に今日聖書学校に行った時に、神様なんでこんな女の子を送ってくださったってちょっと思ったんですよ。
She's got to be the least qualified one.
ちょっとこの学校に一番こう合わないっていうか、そういう資格のない子じゃないかと思った。
But I began to ask God.
でも神様に私はこういうふうに
言いました。To let me see her with His eyes.
どうかあなたの目で彼女を見させてください。
And I began to speak destiny.And faith into her life.
で、私は彼女に神様から与えた計画についてこれからのことをずっと語り始めました。
And it's true, she wasn't very socially appropriate in some ways.
実際にですね、まあ、彼女はその人間関係と見ても社会的なところが常識あるというわけじゃなかったんですよ。でも、
But she loved to study. She was a bookworm.
もう彼女はですね、本が大好きで、いつも読書家でした。
And when she went, I sent her into to China close by to study Chinese.
近くの、あの、すぐちょっと行って行く中国のところで、中国に入って中国語を学ばせたんですけども。
And she excelled.
で、彼女はどんどんどんどんその学ぶんですよ。
And in the American school environment,
普通のアメリカの学校の状況ですと、
her shyness,
彼女のこれ恥ずかしがり
やす
さ、
この、あの、pimples,
ニキビだらけのこういう顔なんかは、
made her maybe the source of a lot of criticism or
対象になるようなこと教室の隅に行くような存在の子だったんですけども。
But in China, she was a celebrity.
でもですね、中国って彼女は有名人なんですよ。
People were like, wow, it's really great you can come to China.
本当によく中国来てくれたねって感じで注目を浴びるわけです。
And what to me was weakness.
で、私にとってそれは弱さに見えたわけですけども。
God turned around.
でも神様はそれを全く逆なものにしてくださいました。
And she did great learning Chinese.
そして本当にもう中国語をよく学んで。
So I sent her into the interior of China to live in a place where, among unreached peoples.
そして彼女を中国の内地に送って、本当にクリスチャンがいないようなところで住むように彼女をしました。
Where she could continue to study Chinese.
そしてそこで彼女は中国語をもっと学べるようにして。
But she also began to learn the minority language where
she was. 少数部族の言語もそこで学び始めました。
And she shared the gospel with this guy.
そして一人の男性に福音をシェアして分かち合って。
Who is from that tribe.
で、その少数民族からの出身の男性ですけども。
And he was studying law.
で、彼は法律を勉強してたんですけども。
Which means he was probably the most educated person from that tribe.
で、それはどういうことかというと、法律を学んでる人は多分その種族の中でとても優秀なエリートの一つだということになるんです、ね。
And she led him to Christ.
でも彼がですね、その彼女を通して、クリスチャンになったんです。
I could tell you this story for a long time.
もうこの人のこと話をですね、ずっと話すことができるんですけども。
But this guy, he has the same Chinese name as Bruce Lee.
Bruce Lee と同じあの中国語の名前を持っています。
So whenever I introduce him to other people, I
say,
"This is Li Xiaolong."
Li Xiaolong, ですよ。
Everyone like, "Oh!"
みんな言うぐらい。Bruce Lee に紹介するんですけども。
But Xiaolong,
Xiaolong さんは。
Has been used so mightily of God.
本当に神様に素晴らしく用いられた人です。
To start a series of churches among his unreached people.
この未開の少数民族に本当に多くの教会を立ち上げました。
And it all was all because of this one young girl.
でも最初考えればこの若い女の子から始まったんですよ。
That was naturally weak.
その人は見るためにはすごく弱い。そうですね、
But was willing.
でも神様を持ちられたいという思いを持った女性だったわけです。
Amen?
Amen.
And so we find here this weakness. I don't think that we should consider smallness or weakness to necessarily be a disadvantage.
ですから私たちはですね、自分が小さいとか弱いということは、いろんな面で自分たちがデメリットと思うかもしれない。そうじゃないんです。かえってそれはそうじゃないと思った方がいいです。
Let me tell you another story of another missionary on my team.
私のチームの選挙者の一人の話なんですけども。
So, in this particular year, we were living in Singapore.
その年は私たちはシンガポールに住んでて。
And my son Jeremy,
私の息子のジェレミーがいるんですけども
。Was 2.5 years old.
その時は2歳半です。
But he was a very articulate 2.5 year old.
でも2歳半にしては本当にいろんなことを分かって言える子でした。
And very friendly.
とても人と仲良しにすぐなれる子でした。
And we lived in a condominium.
で小さな、まあ、アパートに住んでて。
On the ground floor.
で最初の1階に住んでました。
And outside of our gate was the swimming pool.
で私の家の前はですね、プールでした。
And he was going to a little play group on the other side of the swimming pool.
でそのプールの向こうの子供たちと遊び場で行ってもそうするんです。
And so I was walking him to the play group in the morning.
そこに朝に行くときにはそのプールの向こうのところで子供たちとそこに。
And in typical fashion, Jeremy was greeting everybody that he met.
でも大体いつもですね、ジェレミーは歩きながらみんなはいはいはいって挨拶しながら行くんですよ。
I mean, he would see somebody across the swimming pool.
で、プールに行くときに、
Hi, good morning!
おはよう、おはようとか言いながら行くんです
よ。Nice day!
いい天気とか言いながら。
And there was a lady who was swimming by.
そして、女性が泳いでて。
You know, and so he walked with her and said, Hi!
でも、その人を見ながらですね、どうですか、どうですか、お元気ですかって言いながら、そういうような感じでもう面白い子供だったんですけども。
We became friends with this lady.
そしてこの、女性、泳いでる女性と友達になって、
Because of Jeremy.
ジェレミーを通してですよ。
And they found out that she was a retired math teacher.
でこの人はですね、引退した数学の教師ということが分かって、
And she was deformed.
で彼女はですね、身体障害児を持ってて、
So maybe there are 7 vertebrae in her neck.
7つのこう頸椎があるんですけども、
I think she had 2 or 3.
その上に2つしかないような、
And,
こういうんです。
And her was like,
肩も
なってて、wasn't straight either. So she had one that was like this and one down.
首が曲がってるようなそんな感じの。
And she was very short.
ですから体もすごく小さくないですね。
And when I got to know her name's Nazer.
彼女の名前ネイザーさんという人ですけど、知り合いになって、
I found out she was a Christian.
で、クリスチャンだってことも分かったんですね。
And so I asked her, I said, well, why are you swimming?
なんであなた泳いでるんですかって言ったら、
in conversation,
普通に普通の会話の中で。
And she says, I'm preparing myself to go as a missionary to China.
わかんないね。涙が出ちゃう。中国に選挙に行くために今準備して、体を鍛えてるんだって言うんです。
Well, that caught my attention.
その時に、ね、私の思いがあったんですけど、
She told me for 25 years,
25年間、
she'd had a call to China.
もう中国に自分は召されたと思って。
But that no church,
どの教会も、
believed that she would possibly be able to be a missionary.
彼女が宣教になることができたんだ。どの教会も信じなかったんで。
And so they just said, you know, well, just wait, you know, and join a cell group.
And...
But for all these years, she never lost the fire.
この中国っていう思いが、ね、
And here as she's retired, she's keeping herself physically strong because she still believes I'm going to be a missionary to China.
もうで自分はもう引退する感じで泳ぎながら自分は中国に宣教していくんだと思って鍛えてた。
She served with me. She's still serving. 16 years later.
その後もう16年経ってますけど、今でも。
In fact, this year, after serving among the Muslims in China for many years, she's going to Egypt.
で、ずっとですね、中国の海峡とイスラムの人たちに働いてきましたけど、これから彼女はこのエジプトので働こうという。
She's 80 years old.
今80歳です。
God doesn't choose in the same way we choose.
神様は私たちが人を選ぶということは違う方法で私たちを選んでください。
But sooner or later,
でもすぐにかまた後か分かりませんけども、
those that are used of the Lord,
神様に用いられた人は、
recognize,
気がつくんですね。
That it's not on the basis of my natural qualification.
自分の普通の社会的な資質ではなくて、
they receive the word that says, you are a mighty man of valor. You're a mighty woman of valor.
あなたは勇者だ。勇者だ。男の子の勇者、女性、勇者だと言われることをしっかり受け止めて、
Amen?
Amen.
立つんですね。アーメンですか?
The next thing that God says to her is, surely I will be with you.
そこで言われるんですね。神様は、
And you shall defeat the Gideons as one man.
私は戻ってくるまで、あなたと共にいるというんですね。
There's two things here.
二つのことがあります。
One is presence.
神様は共にいてくださるということ。
And one is promise.
そしてその前には約束ということもあります。
Amen?
アーメンです。
I will be with you.
私はあなたと共にいる。
This is the most common promise by God to his children in the Bible.
聖書にあってこれは神様がすべての子供に与えている基本的な約束です。私はあなたと共にいる。
Must be we need to know it.
それは何度も言われることを私たちはそのことをしっかりと理解する必要があるからなんです。
Every single person, you go through the record, you know, every single person that is going to be used by God, God backs it up with this promise.
神様に用いられる人々はみんな一人一人神様が共にいてくださって必要なものを備えてくださるんです。
Don't worry.
心配する必要ないっていうの。
I'll be with you.
私はあなたの方と共にいるというんです。
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Once we know God is going to be with us,
神様は共にいてくださるってことを私たちが知ったならば、
everything changes.
すべて私たちの周りは見方も変わってくるんです。
The most common problem that missionaries face,
宣教師が持つ最も共通の問題は何かというと、
is loneliness.
寂しさ、孤独感なんですね。
But people who discover that God is with me,
でも神様が共にいてくださるってこの真理を本当に分かったときに、
Can easily
私たちは
be delivered from loneliness.
この寂しさ、孤独感から解放されるんです。
Because when God is with you, you can never be alone.
神様は共にいてくださるのは私たちは一人ではないんです。
Amen?
あるんですか?
We need to know that God is with us.
私たちは神様と共にいてくださること
を知っていると。We need to encourage one another continually.
そして私たちはお互いいつもこのことを持って励まし合う必要があります。
God will be with you, brother.
また兄弟。
God is with you, sister.
姉妹、神様。
God is with us.
私たちと共に神様いてください。
Don't look at circumstances.
状況を見るんじゃなくて、
Look at the God who is with you.
共にいてくださる神様を私たちは見る。
Every single time, right? Everybody's thinking as I'm saying this. Yep, that's true. That person. Yep. Check it off. Check it off.Check it off.
みんなそう思ってくださいね。
I will be with you.
私はあなたと共にいるということです。
Just, why don't we all just take a moment and say thank you, God.
神様に感謝しましょうね。
That you are with me.
ありがとうございます。あなたは私と共にいてくださることを感謝します。
That you have always been with me.
いつもいてくださいます。
That you will always be with me.
これからもずっと共にいてください。感謝ですよ。
We're so thankful for your presence.
ありがとうございます。あなたの臨在を感謝します。
Hallelujah. Lord, make it real to us.
どうかあなた自身をもっと私たちにリアルに。
Speak this word over each one of us.
一人一人にこの言葉を語ってください。示してください。
I am with you.
私はあなた。
I will be with you to the ends of the age.
もうこの人生の最後まで私はあなたと共にいる。
Hallelujah. Hallelujah.